ご理解第60節おかげは受け毒受けがち。おかげは我が心にあるもの、お得は神様がくださるもの。詩人様の見教えにも、おかげは神から出ると思うな、氏子の心の中から出るものじゃとありますが、お得はそういうわけにはゆかぬもの。久留米教会の初代は、お得は神様のご信用と説かれてあります。神様に信じられる信心をせねばなりません。本当のおかげは徳を受けた者には勝てません。本当のおかげと師匠が教えておられます。本当のおかげとは一体何だろうか。それはやはり心が助かるということが本当のおかげだと思いますね。今朝は新中記念の時に私がエレベーターに乗っているのですけれども、そのエレベーターに乗るとボタンがありますね。何階、2階に行く、3階に行くとか、5階、10階に行くといったような、そのどのボタンを押そうかというような感じのところをいただいたのですけれども、私が感じさせていただきましたのは、そのどの階に行くボタンを押すのか、いわば私どもが例えば難儀がある、問題がある、人間関係にしろ、お金にもの、お金の問題にしろ、様々な問題がある。それをどうやって解決しようとするのか。国と国との問題もあります。あるところでは、ある国は国同士がその力同士で、力を持って解決しようとしたりいたしますね。まあ人間同士でも同じかもしれません。いわゆる腕力というのか、そういう力を持って物事を、問題を解決しようとしたりいたします。あるいは知恵を出し合って問題を解決しようといたします。信心させていただく私どもは、その問題をどう対処するか、心を持って対処するのだと。心による解決をしていこうとする。そうでなければならないということなのですね。では、どういう心で問題を解決しようとするのか。それが、例えば、それこそ、ここは天の心で、ここは地の心で、ここは日月の心で、と、天地日月の心になること。によって解決しようとするということも、それは具体的なことでありましょうけれども、もっと大きな大雑把なことで言うならば、それは和らぎ喜ぶ我が心を持ってその問題を解決するということだと。もしどういう問題が起こってきても、私どもがそのことに対して、いついかなる時でも心が和らいでおれる。そしてまたその事柄を喜びを持っていただけれる。ならば、もうそれは助かっていると言えますね。ああ、これは嫌だな。こんなことは嫌だな。なんとかならないものだろうか、早く逃げ出したいなと、そのまあ悩みというのでしょうか、そういうものを持って、悩む心を持ってそのことに対処するから、問題が問題であるわけですけれども、その事柄が和らぎ喜ぶ我が心を持って 対処できるならば、もう問題ではありませんね。いわゆるその事柄が和らぎ喜ぶ我が心を持ってそのことに当たれるときに、もうそれは心が助かっている世界ですから、助かりの世界と言えるのではないでしょうかね。私どもがいつどのような中にあっても和らぎ喜ぶ我が心を持っておられる、それが助かっておるということの一つの状態ではないでしょうかね。その最高のおかげ、おかげは我が心にあり、これはおかげを欲しいなら我が心になれと普通はいただくのですけれども、今日は我が心そのものがいわば本当のおかげだと、和らぎどういう中にあっても和らぎ喜ぶ我が心をいただいておられる、そのことがもうおかげなのだと、人の助かりなのだということになりますね。だからこそ、そのいわゆるご利益が欲しいから我が心をいただこうとするのではなく、その我が心自体がもうおかげなのでし、おかげなのであるし、その我が心自体が助かりの世界なのだということになりますね。だからこそ、どういう中にあっても和らいでおれる、喜んでおれる、その我が心を目指すのだということになります。我が心の世界、それは助かりの世界ですね。そのためにどうしたら和らげるのか、どうしたら喜べるのかという、その我が心になる、いわば心が助かっている、助かりの心をいただく、その手立てを師匠は教えてくださった。具体的に言うと、先ほども申します、天の心、地の心、日月の心になろうとする、そこに目指しを置く、いわばどのボタンを押すか、この我が心を目指す、その我が心の階に行こうとする、そのボタン、またそれは具体的に言うと天地日月の心を目指すという、そこに焦点を置いたときに、おのずから和らぎ喜ぶ我が心もいただけれるようになる、助かりの世界に入ることもできるようになるということではないでしょうかね。助かりたい、その助かるということがどういう助かりを目指すのか、心を持っての助かり、自らの和らぎ喜ぶ我が心を持っての助かりの世界を目指すということだと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。